山崎先生からメッセージをいただきます。もう一人の助け主というメッセージの題であります。それに先立ちまして、聖書を藤中姉妹にお読みいただきます。
本日の聖書箇所は、新約聖書ヨハネの福音書14章からです。ヨハネの福音書14章16、17節。16節お読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
改めて元気にご挨拶しましょうね。おはようございます。お隣の方ともどうぞおはようと。聖ファミリーもう一遍集えて嬉しく思います。また今日初めて礼拝おいでくださった方も心から歓迎いたしますね。こんなふうに日曜ごとに集まって歌っております。そして聖書の言葉を共に味わうわけですけれども、この間から新しいシリーズのメッセージをお送りしております。聖霊とはその人格とお働きという、そういうシリーズですけれども、聖霊って何だろう。教会に来始めて、聖霊ってのは初めて聞くなあっていう方も多くいるわけですけれどもね、私たちクリスチャンが信ずる神という方は、三者が一つになっている方と聖書を描いているんですね。天のお父様、御子イエス様、そして聖霊様、この御三方が一つって言うんですね。天のお父様、天のお母様はいないんでしょうかって聞かれたことがあるんですけども、聖書は特に天のお母様なる存在は描いてないんですけども、それもいたらば四者になるんですけども、三位一体、三位一体ということは、なんか政治の政策を表す言葉としてしょっちゅう使われますので、ちょっと違和感を感じることがあるんですね。もともと聖書が描いている、聖書が私たちに示してくれている誠の神様のありようを神学的に表した言葉、英語ではトリニティという言葉ですけどもね、三位一体、で天の父様、またイエス様はよくわかるんだけども、聖霊がもう一つってね、いうことが多いと思います。イメージとして捉えにくいんでしょうかね。天の父様、作り主はよくわかると思います。ここにある方が何年か前にくださった小さな絵本がありまして、子供たちのお手紙、神様へのお手紙という絵本なんですね。多分どっかの日曜学校、教会学校で先生が子供たちに、よかったら神様にお手紙書いたら今から書こうかってね、書かせたものかなと思うんですけれども、それが本になってます。で、子供たちの発想はいろいろ面白いんですね。例えば、神様、この頃、新しい動物を発明しないのはどうしてですか？今いるのは古いのばっかしです。ジョニーっていう男の子。新しい動物発明しないんですか？もう。面白いですね。でもまた子どもの発想というのはなかなか深遠なものもあります。どうして自分が神様だって分かったんですか？ 神様って チャーリーという子が書いてるんですけどね、これはなかなか深いですね どう答えるんでしょう、神様ご自身まあとにかく神様が天地の作り主、まあ、動物も作り植物も作り、ね、星も海も、それはよく概念として分かりやすいですね。またこうイエス様っていう方も実際地上に降りてきてくださったし、お話をなさり、いろんな奇跡を行って人と関わってくれた、その記録はバッチし、新約聖書のね、最初のところに合計4巻、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと書いてありますから、イエス様イメージできます？イエス様にお手紙書いてごらんって、まあ教会のキャンプなんかで話しますとね、子供たちは書きますよ、イエス様って言っていろいろとね、でももしですよ、聖霊様にお手紙を書いてごらんって言われたらば、子供たちどう書くかな？いやいや、ここにいらっしゃる皆さんでもそうですね。聖霊様っていう宛先でね、お手紙書いてごらんなさい言われたら、どう書きますか？聖霊様に。書くのちょっと戸惑うでしょ？ね。なんて書いたらいいんだろうと、イメージがもう一つつかめない方も結構大勢いると思います。聖書は比較的ですね、その天のお父様とイエス様と比べたらば、やっぱり聖霊様について記録されていることは比較的に少ないと思うからですね、その中からイメージするわけですけれども、時には結構誤解があるんじゃないかと思います。まあ、今日の私のメッセージ、もう一人の助け主という題なんですけれども、そこに行く前にまず聖霊は誤解されやすいと書きました。皆さん、初めての方はどうぞこのグリーンのシートね、ご覧ください。メッセージのあらましがここに書いてあります。どうして聖霊についての誤解が起こるかというと、一つはまあ聖書の偏った読み方ってなると思いますね。聖書の偏った読み方、あんまりたくさん書いてないところを、その少しのところをある部分だけ読んだらば、例えばですよ、四式というところがありまして、これはまあ紀元前11世紀ぐらいのね、リーダーたちの記録なんですが、四式というのはそうです、リーダーたちです。で、その中にサムソンが出てきます。怪力サムソンなんてね、子供たちによく教えるんですけども、もともと怪力ではあったわけじゃなくて、特別な力が備わったわけですよ。で、ある時の記録を見ますとですね、彼があるブドウ畑に差し掛かった時に、いきなり一頭の若獅子、ライオンですよ。ライオンがね、うなり声もけたたましく襲ってきたって言うんですね。で、その時の記録がこう書いてあります。その時に、主の霊が激しくサムソンに下ったので、サムソンはまるで子ヤギを裂くように、その獅子を裂いてしまった。彼の手には何の武器もなかったって書いてますね。突然ライオンが襲いかかって、大変なことですよね。もうひとたまりもないです。ガブッとやられたら一コロでしょう。でもその時にですね、サムソンはこう主の霊の訪れを体験するんですよ。主の霊が激しく下ったってね。そのおかげでしょう。さっと身をかわしてムンズとライオンを首根っこつかめたのが分かりません。そして何ということか、おそらく私の想像ですけどもね、上顎と下顎をつかめようとね、うわっってね、バリッと裂いてしまった。まるで子ヤギを裂くようにって書いてあるんですけどね、ライオンを引き裂いたんですよ。決して剣で切って裂いたんじゃなくてですね、素手で裂いてしまった。まあ、バカ力というか、すごいですね、これは。バカ力じゃありません。これは聖霊が彼にくださった特別の力だったわけですけどもね。かと思うと、この同じサムソンが、荒縄でと言いましょうかね、ロープでもって縛り上げられて敵の手に渡される場面が来るんですけども、その時もですね、主の霊が激しくサムソンに下った。すると彼の妻はまるで火に焼けた糸のようにね、パラリと落ちたって書いたんですね。それまたすごいです。んっと言ったらね火に焼けた糸のように太いロープがですよ、パラパラパラ。で、こういうところをもっぱら読みますとね、聖霊ってすごいパワーだってね。聖霊イコールパワー、あるいはエネルギー、巨大なエネルギー。ね、 まあ、ポパイで言えば、ほうれん草に当たるんでしょうけどもね、そういうようなイメージですね。もう、パワー、エネルギー、強大な力ですからね、そこには、まあ、人格的なものは何もないですよね。そういうエネルギーがそこに9個投入された、ファイト一発じゃないですけどね、そんなふうに受け取ってしまいます。精霊は力。実際、そういうふうに受け取る、向きもあるわけで、聖書をよく使いながらも、実は聖書とは全く別の宗教となってしまった、ある、異端ではそう教えますね。聖霊は神のその感化力、その力、感化力というね、そういうふうに捉えるわけです。しかし、聖書はそうは言ってないんですね。後で見るように、一人のご人格です。それからですね、もう一つ誤解のわけは、やっぱり神秘思想、神秘的な思想、それから汎神論。汎神論っていうのは、神がみなぎるということを言うんですけども、つまり、この自然界には神様が、さまざまな神様がいっぱいもうみなぎりあふれているっていうね、そういう考えですね。で、そういう中の一つとして、聖霊を考える。実際、宮崎駿のお話とか、ハリー・ポッターとか、これはまあ、汎神論に立った話なんですけども、そこに聖霊が、時々登場するわけですね。しかし、ここに出てくる聖霊っていうのは、なんていうか、正確には少量と言った方がいいんです。ここに少量と書いてきました。少量流しとかね、時に使う少量ですけれども、水には水の精が住んでいる、風には風の精が宿っている、山にも森にも火の中にも、それぞれのその精霊、少量が住んでいるという考えですね。でもこの漢字は読み方によっては聖霊とも読めるので、それがいつの間にかホーリースピリットの聖霊とごっちゃになってしまってね、何かいろんなものに宿っている神秘的な力というふうに、こう影響力というふうに受け取ってしまう向きがあるわけですよね。でもはっきり区別しなくてはなりません。そんなものではなくて、天地の作り主そのものであると言ってもいいほどにね、そう、天地の創造の初めから全地球を覆い包んで、そこに無の状態から命あるものを呼び出された偉大なお方ですね。このお方が旧約聖書の歴史の中で折々に特定の人物に激しく下って、その時に必要な何かしらの働きをさせてくれたとね、いうところです。ある場合には、この間見たように聖書を書かせてね、それが今の聖書になっているという、そういう部分もありますけれども、ともかく私たちは聖霊とはということを本当に知りたいならば、聖書そのものに帰らなくてはいけません。そして天からおいでくださったお方、イエス様がどう教えられたかということに耳を傾けなくてはね。そう、そういうわけで、今日もう一度、聖書そのものから見たいのですよ。聖霊ってどういうお方なのかな。で、今日は特に新約聖書から、ヨハネの14章から学びたいと思ってます。ヨハネの14章の出だしはこんなです。14章の初めをまず見てください。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。この一句から始まります。心を騒がしてはなりませんということは、イエス様がこの言葉をおっしゃった時に、弟子たちの心は騒いでいたんですよ。ね、手前の章11章を見れば分かりますように、最後の晩餐の席でね、もうじき私はあなた方の一人によって裏切られる、敵の手に渡されると予告なさったからですね。何ですって、みんなパニックですよ。そして自分は悪者の手にかかって十字架につくんだとイエス様はおっしゃるわけですからね。今、去っていくというんですね。みんなもう不安でおののいてどうしようかという時ですね。その時にイエス様は、あなた方は心を騒がせるな。神を信じ、また私を信じなさい。 この言葉から始めて一連の教えを説かれます。で、その教えの中でですね、今日の16節に来るわけですよ。私は父にお願いする。父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。もう一人の助け主って誰だろう。次の節、17節を見ると、その方は真理の御霊です。つまり聖霊ですよ。この流れをどうぞまず捉えてください。いいですか。心を騒がせるなって言ってですね、あなた方は神を信じなさい、私を信じなさい、そして聖霊を信じなさい、ね、三位一体なる神を信じなさいということをまず教えてるわけですよね。そしてここにおいて14章、まあ1節を見ましたので、さらに2節を見ますと、私の父の家には住まいがたくさんあります。天国のことですね。住まいがたくさんある。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。そして私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方は私のもとに向かいます。いつかまた迎えに来るけども、でも私は今去る。天国をあなた方を迎えるための最後的な準備をね、整えるために今から行くって言うんですね。あ、行っちゃうんですかってね。まずこのことですね。行ってしまうという思いで弟子たちは捉えられています。で、このイエス様に行かれちゃったらば、私たちはどうなるんですかっていうね、その不安がまだあるわけですよ。そこで心配するなと。私は天のお父様にちゃんとお願いするから。で、お父様は私に代わって、入れ替わってね、もう一人の助け主を送ってくださるから、だから大丈夫と、こうおっしゃるわけですね。これが今日のメッセージの中心です。もう一人の助け主、イエス様はそうおっしゃいました。で、もう一遍このところを味わうために、16と17、たった2節だけですから、皆さんと声合わせて一緒に読みたいと思います。ではよろしいですか。16から、はい。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず死にもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。わあ、なんてありがたい言葉だろうと思いますけれども、でもこの中でですね、この真理の御霊、つまり聖霊のことですけれども、世はその方を受け入れない、見もせず死にもしないと言って、まあそういえばね、この世の人々のことを言ってるんですけどもね、私たちもかつてはこの世の普通の人でしたから、聖霊と聞いても何のことやらピンとこないし、そんなことに興味がなくってね、受け付けなかったでしょ。でもイエス様は弟子たちに向かってね、あなた方は、しかしあなた方は知っていますって言うんですね。さて、今ここに集まってる私たちお互いは、今の時代のイエス様の弟子たちですね。私たちは知ってますか。あなた方は知っていますと言われたんですけどね、どこまでわきまえてこの方を、聖霊様という方をね、知ってるだろうか、考えさせられます。で、今日はこのイエス様の言葉をもとに、大切な点を3つ4つ確認したいと思うんですね。まず第一、聖霊はイエス様と入れ替わりに来られる助け主ということですね。入れ替わりに、これまではね、イエス様がこの世にあって助け主でしたね。まあ、弟子たちと知り合って行動を共にされたのはわずか3年3ヶ月ですけれども、それにしてもこの間ずっとね、もう今の今までイエス様が身近な一番の助け主でしたよね。でもそのイエス様が天に帰るって言われるわけでしょうね。戸惑いました。そこで、じゃあ心配のないように天のお父様に頼んでおくから、天のお父様に聖霊を使わせてもらおう、入れ替わりに来られる助け主として、聖霊が来られるというね、これがまず大事の点、いいですね、はい、 そしてこの聖霊は第二のポイント、万全の助けをくださる方です。万全、1万2万の万に全てとしか言ってね、万全というですよ、万全の備えなんていう時のあの万全です。万全の助けをくださる方です。聖霊様を紹介するにあたって助け主という言葉を使われましたけども、ギリシャ語でパラクレートスというんですね。まあ、この言葉は覚えておくといいでしょう。ギリシャ語などそんなたくさん知る必要ないですけども、肝心な言葉はね、パラクレートス。新約聖書はギリシャ語で書かれました。もう一人のパラクレートスをお与えになります。パラクレートスって何だろうっていう時に、非常に豊かな内容を持った言葉なんです。だからね、これを日本語にあるいは外国の言葉にこう訳すときに翻訳する人はね、なんて訳そうかって戸惑うところがあるんですよ。その豊かな意味の中のどれをメインの中心的な言葉として表現しようかってね。で、新改訳では助け主となってますけども、新共同訳聖書ではですね、弁護者っていう言葉を選んでますね。弁護者。じゃあその持ってるニュアンス、意味合いを全部一応並べてくださいよってね、いう気持ちが起きるんですけども、その時に新約聖書が助けになります。原点の意味合いも全部そっくりそのまま全部訳し出している丁寧な聖書です。そこではですね、こんなふうに皆さんどうぞ新約聖書ではっていうところの鍵括弧の中をですね、一緒に読んでくださいますか。はい。もう一人の慰め主、助言者、助け主、取りなす者、弁護者、激励者、援助者を与えられる。こんな意味があるんですか。もう一人のパラクレートス、つまりといってですね、慰め主という言葉をまず筆頭に、合計7つの言葉が並んでます。慰める方であり、助言、アドバイスを与える方であって、いつでも、助けになるぞって言って助けてくださる方であって、また取りなしてくださって、いや、お父様、この男は、いや、この女性は、こういう弱さを持ってるんです。どうぞ、忍んでやってください。取りなすもの。弁護者、よく似てますけどね、弁護者。激励者、そして援助者、そういう意味を持ってるってですね、すごいなと思いますね。ありがたい存在ですね。で、そのありがたい存在をここでですね、考えるにあたって、待てよと、今上がった言葉7つ、みんなこれイエス様に当てはまる言葉じゃないかって、そういうことにまず気がつくんじゃないですか。私はそう思いましたね。イエス様、まず何と言っても慰め主でしたよ。12人の弟子はね、それぞれが良いところがあると思い、もう欠点もいっぱい持ち合わせてね、しょっちゅう同じような過ちを繰り返すドジなところもね、いっぱいあるわけですけども、でもイエス様は、こういう弟子たちをこうけなしたり、こき下ろしたり、もう3ヶ月前も、いや、先週もそうだったの、またもう一体何やってる、何かやったら気が済むんだとかね、そんなふうな言い方、扱いはしませんでしたよ。もちろん情けないと思って、長く時がポツンとありましたけどもね、まだ分かってないのかって、でもね、基本的には慰め主でしたね。適切な言葉で助言する方でした。助けてくれました。そして天皇様に、いつも陰ではね、お祈りして、取りなして祈ってくれました。で、弁護者ですよ。かばってくれたんですね。で、大丈夫、私が秘書だからと言って激励してくれました。サポートを惜しまない援助でした。援助者でしたよ。で、3年半の間、この理想的なパラクレートスとして、弟子たちはイエス様という方をね、体験した、身近にね。で、そのイエス様が行ってしまう、心細いことです。で、その彼らにイエス様は、いやいや、私とそっくりのもう一人のパラクレートスを 天皇様に使わせてもらう。それが聖霊様だってこうおっしゃるんですね。さて、ここに一つの文章を、太い文字で横書きに書いてますね。性格において、イエス様は天のお父様にそっくり。聖霊様はイエス様にそっくり。だから三位一体。まあ、この言葉ちょっと声出して読んでください。はい。性格において、イエス様は天のお父様にそっくり。聖霊様はイエス様にそっくり。だから三位一体。顔や姿格好がそっくりっていうそっくりさんはよく言いますよね。特に一卵性双生児の双子を。うちの教会にも昔いたんですけどね、ひろし君、たかし君っていう二人の兄弟ね。もうそっくりでした。で、顔、まあ、体型だけじゃありませんよ。仕草、ね、行動パターンがよく似てる。ここまで似るかと思ったのはですね、夏のキャンプでひよかハイツ借りた時です。小さなプールがあるんですけどね。お互い別にそんな指名し合ったつもりないんですけどもね、プールの向こう側とこちら側から同時に飛び込むんですよね。シャボーン。そしてくぐってね、同時に顔を出すんですね。それでね、イルカショーのね、それ見てるような気持ちで、ええー、ってね。で、結構同じような行動をですね、他の場面でも見せましてね、頭の中どうなってんのって、なんかこう、お互いテレパシーで 飛び合ってんのってね、思うぐらいの、そっくりさんがいたんですけども。それまあ、肉体を持った人間のことですけどもね。天のお父様とイエス様。天のお父様は体をお持ちではなくて、イエス様の方が肉体を持たれてね、父を現れたんですけども。でもイエス様はしばしばね、私の語る言葉は私の言葉ではない。父が私のうちにいて語っておられるのだ。私は父がなさることを見てする以外、自分から何もしないとかね。で、私を見た者は父を見たのだ。私と父とは一つだって。こうおっしゃったんですね。思うこと一つ、願うこと一つなんですよ。内側において本質的に本当に一つなんですね。だからイエス様は、いわば天のお父様の生き写しなんですよ。地上にあってね。イエス様を見れば天のお父様がわかる。で、それと同じように今度、イエス様と聖霊の関係ですね。もう一人の助け主とおっしゃるんですけども、本質において、聖霊様はイエス様と一緒。その清さ、その真実、その愛、その永遠性、その力、すべてにおいてだと思いますね。だからイエス様が備えていらっしゃったこの慰め主としてのご性格。助言者、助け主、問いなす者、弁護者、激励者、援助者、全部そのまんま聖霊様に当てはまる。ね。そういう存在、万全の助けをくださる方だということですね。ああ、嬉しいでしょう。ね。だから弟子たちよ、あの中田にとって、私が接点に行くことは決してマイナスじゃない。むしろプラスなんだ、とおっしゃるんですね。ああ、そして、それがまあ第三の点ですけども、聖霊はいつでも誰でも、失礼しました。いつでもどこでもですね。いつでもどこでも共にいてくださる。いつでもどこでも共にいてくださる。まずイエス様がまあ天から下ってこられた。あれはまあ2000年前、クリスマスのことですけどね。まあそれによって、まあ神が人と共におられる。神、我らと共にいます。インマヌエルって言葉を使いましたね。クリスマスの時にね。そんなふうに、イエス様が肉体を持って地上に現れることによって、まあ、それまで遠く感じていた神様が近くに感じられるようになったわけですよ。ね。そして、さらに見えない神様が見える形で現れたわけですよ。ね。イエス様のなさることを見れば、神様はわかる。じゃあこれでもうずっとイエス様そのまま地上にいらっしゃったらそれでいいじゃないか。でもそうならなかったのはなぜか。肉体ゆえの限界を超えるためであったというふうに、その一面を言うことができると思います。イエス様はそのような素晴らしい助けの人が地上にいらっしゃったんですけども、肉体の中に住まわっているのがゆえの限界がありましたね。 同じ瞬間にここにもあそこにもいることができない。そうでしょ、北の方のね、ガリラヤ湖で弟子たちと一緒に小舟に乗ってる、その同じ時間にですよ、100キロ離れた南の方の、ベタニア村の、マリア、マルタと一緒に行ってやることはできなかったわけですね。同時に私の可愛い弟子たちみんなのそばに行ってやりたいんだけどもね、物理的に肉体を持ってるのがゆえに限界があるんです。じゃあこの限界克服する道があるだろうかってね、あるとすればただ一つ、霊となって信じる者すべての心の中に宿るってことですね。内側に宿る、霊になって信者のうちに宿ること。ご自分が天に昇り、代わりにご自分とそっくりの、本質的にそっくりの聖霊を使わされた、その意味はそこにあるんじゃないでしょうか。今や信ずる者すべてのものの心に宿ってくださるのです。心を開いて歓迎すれば、するっと音もなく、姿も見えませんけども、うちに宿ってくださる。ですから、聖霊様について、イエス様がおっしゃった言葉をもう一遍見てください。16節から、私は父にお願いします。そうすれば、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主が、いつまでもあなた方と共におられるためにです。17節、その方は真理の御霊です。ちょっと飛ばして、あなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。あなた方のうちにおられるから。この時点ではまだうちにおられなかったかもしれませんけれども、ほどなくあなた方のうちに住まうことになるということを予告しておっしゃってたんですね。これが素晴らしいところ。そして最後、もう一つの点ですね。第4ポイント、聖霊様について。聖霊は目に見えない人格的な存在です。よろしいでしょうか。イエス様は決して、こうはおっしゃいませんでした。私は父にお願いします。父はあなた方に特別のパワーをお与えになります。あなた方に強大なエネルギーをお与えになります。そうでなくてね、もう一人の助け主をお与えになります。その方は、といって人格的な存在として、聖霊様を示してくださいました。Holy Spirit。英語ではそう言います。でもこれは単なるふわふわとしたものではありません。確かに風のように見えない存在ですけれども、霊は同時に人格なのです。人格を持ちということは愛するのです。私たちのことを慈しむお方なんですね。そして喜び、時には怒り、悲しむ。人格というのはそういうもんですね。嬉しい時喜びます。でも、ひどいことがそのまま続くときに怒ります。悲しみます。そして語りかけます。私たちに語りかけ。また私たちが言うことに耳を傾けていてくださいます。そして関わってくださる。こういう人格的な存在ですから、聖霊にどう接するかは注意しなきゃいけません。パウロは手紙の中で聖霊を悲しませないようにって言ってますね。うちに住んでる方が、悲しいって思われることがないようにしなさい。聖霊様がいつも宿ってくださる。宿っていてくださるんだから。皆さんはこのことをどういうふうに受け止めますか？嬉しい、本当にそうですかってね、この真理を心から歓迎しますか？基本的には歓迎するんだけど、まだ時々困るな、ちょっとなんか居心地悪いな、私が好きなテレビ、聖霊様、うちでどんな思い出って思うときに、ね でもそれは大切なことだと思います。聖霊様がさぞ居心地悪かろうなって思うものを、もし自分が大好きで見ているとするならばね、それは要注意ということで、聖霊を悲しませないでっていうこの言葉は響いてきますね。さあ、そこで私たち最後に一つだけ大切な点、次のポイントですね。聖霊を生活体験で知ろうということです。今日皆さんはメッセージとして牧師のお話として聞きました。知識的にはいくらかの整理ができましたね。でもそれで、ああそうですか、ああ分かりましたってね、レッスン1終わり だったらば悲しいでしょ。頭で死ぬのではなくて、頭で知ることから出発するかもしれませんが、さらにハートで知る、肌で知る、生活体験の中で知るということが、これが信仰生活というものですね。クリスチャンライフというものです。そこに進もうとするときに大切なステップがいくつかあると思います。まず第一、誰でも真に、本当に言ってみですね。誰でも真に悔い改め、主を受け入れるとき、聖霊は宿ってくださる。私のうちにも果たして聖霊様は宿ってくれているのかな。もしそこに確信がないとするならば、もう一遍この点を考えてください。真に悔い改め、イエス様を受け入れたかどうか、これですね。十字架を仰いで、私のためだった、私のためだった、ごめんなさい、許してください、イエス様、そこまでして私を救おうとなさったのですね、大きな愛を感謝します。これが悔い改めです。十字架を仰いで私のためと受け止め、そして復活の主を仰いで私の主と告白する。私の主、私の神、救い主イエス様、告白。洗礼を受けるときには、このことがきっちりとなされるわけですね。ペンテコステの日の説教の一文ですけれども、ペテロの言葉を書いておきました。一緒に読んでください。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。バプテスマ、これは洗礼のことです。イエス様の名によって洗礼を受けなさい。で、洗礼を受ける時の気持ちは、そうです、罪の許しを心底求めて、悔い改めの思いを持って、そしてイエス様を主と告白する、その決意を持ってですね、受けるのです。そうすれば賜物として、贈り物として聖霊を受けるでしょう。皆さんがもしこのステップを踏んでいらっしゃるならば、間違いなくあなたのうちにも今聖霊様がいらっしゃいます。聖書がそう言ってますね。牧師がそう言うからじゃなくて、聖書がそう言ってるから間違いないです。感謝しましょう。そしてそのことを心から感謝するときに、この二つの自覚が出てきませんか。つまり、私も完全に許されたのだ、あの十字架の身代わりのおかげで、私のこれまでの罪、過ち、またこれからも犯してしまうかもしれない罪を含めて、私の一生涯の罪全部があそこで許されたのだという、その平安ですね。そして私は生まれ変わった、天のお父様の子供の一人にしてもらったという自覚と喜びですね。今朝ここにお集いの皆さんは、この点はもうしっかり自分のものになってますか。またの方ももちろん何人かいらっしゃると思いますけれども、どうぞおもむろに急いでください。おもむろに 早く進まれるようにお勧めしたいと思います。そしてもう一つ大切なのはこれですね。さらにステップの2として、誰でも乾き求めるなら聖霊は満ち溢れてくださる。 誰でも渇き求めるなら、聖霊は満ち溢れてくださる。聖霊様のさらに豊かな恵みを体験したいって渇き求めるならば、聖霊は渇きの度合いに応じて豊かに豊かに報いてくださるというところですね。イエス様のくださった約束の言葉を一緒にお読みしましょう。どうぞ。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。もう一遍どうぞ。はい。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。一人の方の証を読ませてください。この方は林田純子という名前の方です。あの方ですか。そうです。あのグレース神戸ミッションチャーチという教会が、精神ニュータウンにありますが、私たちの教会ともその牧師先生、交流を持ってますけれども、その林田先生の奥様ですね、かつての青年時代のことをね、振り返りながら、忘れられない、決して忘れることができない体験として、この聖霊をどんなふうに体験したかということを書いておられます。生涯忘れることができない、私を変えてしまった出来事、ことあるごとに伝えていること、それは聖霊の注ぎとその働きです。今の私があるのも、これから後あるのも、このことを抜きにしてはありえません。私は信仰を告白して洗礼を受けたものの、聖書も読まず、祈りもせず、熱心な若者たちを小馬鹿にして自分勝手に生きていました。そういう時期があったらしいんですね。せっかく洗礼を受けたのにね。でもそんな時に、大きな痛い経験をしました。絶望のどん底に沈んで、自分の存在価値を失い、もう天涯孤独の身を憂いました。自分の人柄や努力で人生は切り開けると信じていたのですが、全く無力であると感じました。そんなことを経験するあるハプニング、出来事があったようですね。その時のことなんですね。小さな祈り会に出席し、初めて告白しました。神様、私はあなたの子供です。私の体も手足も、私のすべてはあなたのものです。この唇も、この舌も。こうして、かたくなに一度もしたことがないことをしました。それは、手を主の前に、差し伸べるということ。手を主の前に差し伸べました。その時の経験をこう書いてるんですね。優しい春の雨のように包むように主の愛が注がれ、唇からは異言の賛美が流れてきました。異言というのは異なる言葉と書きますけれども、自分が習った覚えのない言葉が口からこう溢れ出てくるという体験ですね。聖霊のバプテスマというんですけども、聖霊のバプテスマに大きな抵抗感を抱き、懐疑的に見ていたものであったのに、主の愛を感じ、ただただ涙、涙。それからは、御言葉が心に染み込み出しました。聖書の言葉が心に染み込み出しました。旧約聖書を読んでも、イエス様の十字架の奥義を発見し、また涙。捧げること、祈ること、奉仕すること、兄弟姉妹と交流を持つこと、すべてが楽しみになり、自分でも変えられてしまったと自覚しました。それからさらに新しい生き方が始まったことを、もう少し詳しく書いておられますけれどもね。一つの実例です。自分の現実の姿を嫌というほどに感じさせられるある出来事の中でね、心に渇きが 生じたんですよね。こんなんじゃもう嫌だってね。そして彼女は小さな祈り会で乾き求めます。私は神様あなたの子供です。私のすべてはあなたのものです。そして手を主の前に差し出した。まあ、手を差し出して祈る一つの祈りの姿勢ですけどもね、差し出して明け渡すという一つのジェスチャーだと思いますね。でもその時に聖霊が臨んでくれたんですよ。彼女のうちにすでに宿っておられた聖霊が泉のように湧き上がったというふうにね、言うことができるでしょう。まあ人によっていろんな感覚違います。私の場合は湧き上がってきたというよりも、むしろ上から滝が下ってきたような感じでしたけれども、どのような形であろうと、とにかく聖霊が現実に臨んで深く関わってください、触れてくださって、自力では起こらなかったこと、頑張りや決断だけではどうしようもなかったことをね、聖霊自らがなしてくださる、なさせてくださるという、そういうことですね。もう一度イエス様の言葉を読みます。一緒にどうぞ。誰でも、誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。そうですね。もう主の愛が胸に溢れて言いようもない喜びに踊るという経験です。ペテロもその手紙の中でそういうことを言ってますよ。あなた方はイエス・キリストをまだ見たことないけども、イエス様を愛している、信じている、そして言葉に表すことができない、境に満した喜びに踊っていますって、初代のクリスチャンの多くがね、その体験をしていたわけですよ。今の時代の私たちはどうなんでしょうか。同じ恵みに預かれるはずでしょう。向こう様は変わってないんですからね。天の父様、イエス様、そして使わせた聖霊様がね。ですから、もう一度目を開いて、聖書が言ってる通りにね、私たちはそこに答えていきましょう。この体験を通して、真理が、聖書の真理がますますはっきりと確信されるのです。真理の御霊、祈ること、奉仕すること、明かしすることが喜び、楽しみとなる。そうなりたいですね。皆さんどうぞお立ちください。一緒になって主に自分の求めを、渇きを率直に訴えて祈りたいと思います。では皆さんどうぞ、ご自分の祈りを自由に捧げてください。おー、主よ、いつ見てください。おー、主よ、様の存在です。続いて今週末の土日の聖会のためにもお祈りしましょう。それがあなたと主との大きな、より深い出会いの時となるように、また仲間にとってもそうなるように、教会中にとってそうなるように期待しましょう。福野先生のためにも祈りましょう。 お天の父様、感謝します。三つの集会祝祀も用いてください。ああ主よ、うちの渇きをさらに深めてください。渇くものが幸いです。渇くものが幸いです。満たされるものです。天の父様、よろしくお願いします。おお主イエス様、導いてください。あなたのものです。導いてください。お願いします。天の父様、ありがとうございます。イエス様、あなたのお約束を感謝します。私たちへの言葉でもあります。もう一人の助けなし、いつまでも共にいてくださる、うちに住んでくださる聖霊様、感謝します。そしてさらに願います。うちに住んでいてくださるだけでなくて、どうぞ溢れ出てください。うちを満たしてくださって、溢れ出てくださって、大きな祝福を周りにもたらす存在にしてくださることをお願いいたします。喘いでいる多くの友のために、身近な人々のために、私たちが本当にイエス様につなぐための役割を果たせるためにも、上からの天台の力で満たされて、勇気を持ってイエス様を証しするために、福音を広めるために、そして真実の愛を持って隣人に仕えるために、私たちをどうぞ聖霊に満たして支配してください。お願いいたします。どうぞ今度の聖会を導いてください。尾上聖愛教会にとっても新たな出発の1ページとなるようにお願いします。福野先生を満たして、この群れへのあなたから授かったメッセージを携えておいでになれるように、語られる時にしっかり受け止めて自分に当てはめて応答できるように、一人一人を助けてください。あなたを褒めたたえます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では私のままで歌いましょう。新聖歌の181番を歌います。この歌はもしかして皆さん初めて歌うでしょうかね、だったらばちょっと歌いにくいかもわかりません。私がリードいたします。重荷を置いてという出だしです。そして折り返しで、御霊の言えるごとくせよ、聖霊が語っていらっしゃるその言葉の通りにしなさいという歌ですね。自分自身に言い聞かせるようにして歌うんですけども、歌いましょう。少し元気よく早めのテンポで。
重荷を置いて悩むとき、我に来たれと呼びたも、御声を聞かば今すぐに、御霊の言えるごとくせよ、御霊の言えるごとくせよ、心を固くする中で、御声を聞かば今すぐに、御霊の言えるごとくせよ。主は長ために血を流し、救いを成就したまげに、すべてを捨てて今すぐに、 御霊の秘訣ごとくせよ。御霊の秘訣ごとくせよ。心を固くする中で御声を聞かば今すぐに御霊の秘訣ごとくせよ。よし主のためになす技はいかに苦しく見るとも主の命あらば今すぐに御霊の秘宴ごとくせよ。御霊の秘訣ごとくせよ。心を高くする中で御声を聞かば今すぐに御霊の秘訣ごとく
4節
栄えの明日主のもとに外さえなくぬ時までは戦い進まん今すぐに御霊の秘宴ごとくせよ。御霊の秘宴ごとくせよ。心を固くする中で御声を聞かば今すぐに御霊の秘訣ごとくせよ。ア
ーメン。どうぞお座りください。